ともみとともに、
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは仕掛け絵本技師平塚圭さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
平塚さんも何年も前に初めてお会いした時ってもう何年も前なんですけど、はい、市役所に瀬戸市役所にご勤務ですよね。そうですね、は
い、市役所の建築技師、
はいはい、今でも、
はい、今でも、
はい、一級建築士で、まあ、建築士として市役所にご勤務されているんですが、はい、実は仕掛け絵本技師ということで、まあ、以前あの個展行かせていただきましたけど、
はい、ありがとうございます。
本当に素晴らしい、これなんて言うんだろう、仕掛け絵本もそうだけど切り絵、
はい、
ねえ、これは市役所に勤めるよりも前からやってたんですか？
市役所に入ってから30ぐらいに始めた形ですね、
はい、結構遅いですね。
そうですね、
はい、きっかけはどんなことだったんですか？
きっかけはですね、万博のあった頃に、ちょうど私記念橋のところにある瀬戸ぐらいに勤務してまして、はい、でいろいろイベントをやる中で、そのイベントの一環で職員の手作りイベントということで、子ども向けにポップアップカードを作ろう、はい、確か招き猫のポップアップカードを作ろうっていうような、はい、イベントをやったのがきっかけで、人に教えるより自分が作る方が楽しくなってしまっているということですね。
これじゃあみんなとやらなくちゃいけないから、はい、自分でちょっと一生懸命考えて、
そうですね、
はい、練習して、はい、でそしたら楽しかった、
はい、
じゃあ最初は切り絵というよりもやっぱり仕掛け絵本、はい、
そうですね、ポップアップ、市販の仕掛け絵本なんか買ってきてこうバラバラに分解してちょっと研究してっていうこともやって、
組み立てるとどうなるかっていう、はい、
そうですね、
じゃあ初めはもう全くの趣味
で、そうですね、はい、
でそっから切り絵、
そこから途中で切り絵も融合させたらどうなるんだろうって、はい、
これね、皆さんちょっと見ていただけないのが残念なんですけど、切り絵といってもただの切り絵じゃない、本当に細かいですよね、で切り絵をまた立体的にね、
うん、そうですね、立体切り絵にしたりっていう、はい、
私好きなのは椿。
あ、椿、はい、
すごいですね、立体的な、はい、切り絵の椿っていうんですかね、であと古典の時にこう鳥が飛んで、はい、天井に吊るしてあって飛んでたり、はい、だからあれは糊とかでくっつけてはいないんですか？こう
切り絵 の椿自体は糊でくっついてます。パーツはバラバラに分かれてて、
あ、それをうまく組み合わせて、
はい、そうですね、はい、
でも失敗がなかなかできないですよね。
そうですね、私はでも割と分厚い紙で切り絵をやってるので、あんまりこう切れちゃったってことはそんなに多くはないんですけど。
これカッターですか、やっぱり。
カッターですね、アートナイフって言われるものですけど、そんな特殊なものではなくて、
はい、椿を例えば手のひらに乗るぐらいの椿を、はい、まあ、葉っぱもそうなんですけど、はい、作るのにどのぐらいかかるんですか？
どのぐらいかかるんでしょうね。あんまり一つの作品にこう没頭して作るってことがあんまりないので時間がよくわからないんですけど、
いくつかこれ作り始めたら、はい、今度はこれも
あれやったりこれやったりってこう並行してやってるので、でも1週間はかからないんじゃないかなと思いますけど、
だってお仕事もあるし、はい、まあ、後でお話、ね、していただくんですが、子育てにもがっつりかかってらっしゃるので、はい、なかなかそういう時間もないかなっていう気がするんですが、でも専用のお部屋とかがあるんですか？
あ、いえいえ、みんな寝静まった後に今のダイニングテーブルで作ってるっていう。
じゃあもう作品の数としてはすごいですね。
もうそうですね、なんかこう早く片付けろってよく妻に言われるんですけれども、はい、膨大な量になってきましたね。
じゃあちょっとやりかけのものをお子さんが壊しちゃったとかないんですか？
できるだけこう片付けるようにはしてるのであれなんですけど、一度な知らない間に壊れてて、誰が壊したのかわからないんですけど
あ、もう追求しない、
はいはい、もう、いや、まあ、言ってもしょうがないなと思って、出しっぱなしだった自分がいけないと思って。
優しいパパ、いかあったんですね。
いかありましたね、
はい、一から作って、じゃあ
作ってそうですね、作り直しになりました。
これでも実際に例えば 教えたりとか、はい、講師を依頼され講演も ね,、
はい、そうです ね,
ねあしたりっていうことあるんですが、やっぱりそういうのは いろいろ入ってくるんですね。
そうですね、まあ、あんまりこう飛び出せ本とか、うん、ポップアップカード の講師は最近あまり受けないようにしてるんですけど、準備が大変なので、
あ、
はい、でも子ども向けにぜひって言われると、うん、そうですね、ワークショップなんかやったりしますね。
あ、はい、そうか、なんかワークショップっていうと飛び仕掛け本を作るには下準備を、
そうですね、
平塚さんがやって、はい、っていうことですもんね、はい。でもこれはやっぱり、まあ、本職は市役所の職員さんではあるんですけど、はい、まあ、ずっと生涯やってきたい仕事ですね。
そうですね、面白いので、まあ、いい息抜きになってるというか、
なんか根詰めてやるので、はい、息抜きっていうとちょっとびっくりですけど
でもまあ、変な言い方ですけど、仕事で何かこうもやもやすることがあったとすると、もうこう とにかくそれ忘れてひたすら切るとかですね、何かものを作るっていうのはいいこうバランスになってるというか、
ね、
まあ、子育ても一緒ですけどね、子育てでこうちょっと腹立たしいようなことがあっても、まあ、ちょっとこう落ち着く時間が持てるというかですね、
今ね、ちょうど子育てのお話が出ましたけど、育休を取られたっていうことで、はい、まあ、それも結構講演依頼とかもあって、
そうですね、男性で育休取ってる人っていうのはまあ、だいぶ増えてきましたけれども、なかなかいないということでよく講演は頼まれて、はいはい、行きます。
3人お子さんいらっしゃいますけど、最初のお子さんから、
そうですね、今高校1年生の長男が1歳の時なので、今から15年前に初めて取って、
はい、それは市役所勤務、
ね、そうですね、市役所第1号でしたね。
第1号、
はい、
やっぱりなかなかいないんですね。
そうですね、なのでまあ、僕も取りたいと思って人事に相談に行って、あ、一番なんだって思ったんですけど、なかなかやっぱり割と15年前ですので、まだイクメンっていう言葉もなかったような時代なので、まあ、ネガティブな反応もありましたしね、まだ当時は。そうですね、まあ、あんまり取ってる方も見えなかったですね、当時は。
どんなきっかけだったんですか？
もともとうちの妻が長男が生まれて1年、職場で取れる1年間育休を取って、復帰が1月末だったので、
はい、
で保育園は4月からっていうことで決まってたので、もう間じゃあ誰かが面倒見なきゃいけないということで、まあ、取りたいという思いがもともとあったところに、まあ、取らざるを得ない状況も出てきて、じゃあ取ろうということで、はい、取りました。
それまでも割とこう例えばおむつ替えたりとか、はい、ちょっと家事を手伝ったりってことはやってたんですか？
そうですね、やってたつもりではいたんですけど、やっぱり育休取ってみて、いかに自分が、まあ、やってなかったかということがよく分かったというか、もともと私は母が専業主婦で、何でもやってくれる母に育てられた、何もやらない息子だったので、自分ではまあやってるつもりは、まあ本当に妻からしたら、全く足りてないっていうのが、状態だったなっていうのが、こう自分が育休取ってみてよく分かりましたね。あ、こんなに大変なんだっていうことがよく分かった
というか。お子さんはだからもうその時1歳だから、
そうですね、
はい、たまにね、長い時間パパはダメとかってお子さんもいるじゃないですか、はい、結構大丈夫だった？
大丈夫でしたね、最初はやっぱりママが仕事に出てったら、なんでママはいないんだっていうこと、なんかこうちょっと混乱してるような感じもありましたけど、すぐ慣れて、むしろ拍子抜けするぐらい、はい、あっという間にお父さんと二人でも大丈夫になりましたね。すごい。
だから1歳だから、はい、もうずっと家ってわけにもいかないので、
そうですね、はい、
例えば公園行ったり、はい、買い物も一緒に、
はい、そうですね、
ある意味密な時間ですよね。
そうですね、もう本当に日々こう成長する長男の様子をこう毎日見られたというのは本当に幸せな時間でしたね。
保育園に行くっていう時はどうでした？じゃあ、まあ、育休も終わり、
今でもすごくよく覚えてるんですけど、一人目の保育園初日、まあ、妻と一緒に2人で送ってたんですけど、長男もどこに連れてかれるのかよくわからないまま来て、あ、なんか楽しそうなところには来たんだけど、あれ、お父さんとお母さんが俺を置いてどっか行っちゃうって、こうなんかこう自分を見てた、不安そうにこっちを見てる、あの時の表情はね、15年経ってもこう忘れられないというか、こうギュッと胸がね締め付けられるような、はい、
でも なんかみんなにとっていい経験ですよね。
そうですね、はい、
うん、奥さんも任せるっていうことをね、はい、まずは旦那さんにっていう信頼っていうね、はい、
そうですね、
が芽生えるっていうのもありますし、はい、で2人目のお子さんの時は
2人目の時は取らなかったんです。ちょうど3月生まれで、妻が1年育休取ったらそのまま保育園に、突入していけたので、取らなかったんですけど、今になって思うと、無理やりでも取ればよかったかなって思いますね。 なので3人目の時は逆にあえてちょっと取ろうと思って取ったんですけど、
ちょっと年が離れてるんですよ ね、
そうですね、
3人目のお子さん、
はい、3人目が一番上が高1で2番目が中2で3人目は明日4歳に、
明日の誕生日、
はい、明日誕生日、
七夕ですか。
七夕誕生日、
いやー、すごいめでたいですね、はい、じゃあもう一番上の子さん高1なので、はい、もう何年か経ってたわけですよね。10年ぐらいは。
そうですね、
はい、そうするとちょっと違ってました、子育てっていうか。
そうですね、やっぱり上2人で自分も妻も慣れてるのもありましたし、また上の兄ちゃんたちが手伝ってくれるのもあって、もう3人目の子育ては本当に、まあ、楽というか、楽っていう言い方するとおかしいんですけど、ちょっと楽しんでやれてるというのは、で、まあ、大変なところはみんなちょっと泣いてるから面倒見てくれとか言って、
みんなで
お兄ちゃんたちにこうどんどん任せて、
はい、で一番下のお子さんの時は、
はい、
またやっぱり1歳ですか。
1歳、そうですね、1歳の時2ヶ月、一番下の子の時も取りました。
どうですか上司の反応というか、職場復帰した時とか取る時っていうのは、はい、
1人目の時も、まあ、3人目の時もそうなんですけど、直属の上司はですね、本当に面白いな、取れって言ったら、いいじゃないかって、ね、言ってくれて、すごく前向きにこう受け入れてくれて、本当にありがたかったですね。職場の上司もそうでしたし、私の両親も妻の両親もみんななんかこう大賛成で、お父さんが取るのいいじゃないって言ってくれたので、すごく良かったですね。ただやっぱり一人目の時はいろいろネガティブなことも、まあ、もう出世は諦めたんかお前とかですね、男が育休って何の冗談だみたいなことはね、結構言われて、まあそんなもんかなって思いながら、ね、でもまあ自分が選んだ決断だったので、まあ、そういうこと言われるのもまあ含めて、受け入れていくしかないかなと思ってたんですけども、3人目の時はあんまりそういう嫌味みたいなものもなくてですね、もう妊娠したって分かった時から、いついつに取りますからって、もう2年ぐらい前にもう育休取りますからってもう宣言をして取ったのと、ちょうど仕事の区切りが、つくタイミングで取れそうだったんで、もうこの区切りで私取って、実は公立創生病院に出向してたんですけども、はい、出向から帰るタイミングに合わせて取ったので、育休取ってそのまま市役所帰りますって、まだ人事も何も出てなかったんですけど、もう宣言して、はい、そのまま本当に市役所に復帰してきたので、
はい、この3人目の時っていうのは、はい、1人目の時は1号ってさっきね、はい、3人目の時はその間にもう何人か取った方
が何人かいた。でも私がね、まだ5番目か6番目かそんなもんでしたね、はい、私の後に、ま、その3人目取った後に何人かまた取ってるんで、ぼつぼつは言いますけど、まだでも通算で10人とかそんなもんじゃないかなと思います。
そのうちの2回は平塚さんってことですよね、はいはい。どうですか、これやっぱりみんなにもっと取ってほしいですかね。
そうですね、取ってほしいですね。本当に、ともみさんさっき言っていただいたように、みんなにいい経験、取ったお父さんにとってもいいし、ぜひ取ってもらえたらなと思いますね。
本当ですね、はい、私奥様は福祉職で、私ちょっとね知っているってこともあって、はいはい、ちょっと質問してみました。
ああ、そうですか、
はい、奥様から見てどんな旦那様ですか。答えがですね、家族思いのいい夫ですよ。子供と遊んだり本を読んだり自分の趣味をやったり、暇という時間がない人なんだなと思ってます。
はい、
で育休を取ってくれてやっぱり助かりましたと聞いたら、育休は取ってくれて助かりました。夫が育休を取ったことで育児の大変さや家事の負担を夫婦で共有共感できたことは私にとっても嬉しいことでしたし、夫にとっても世界が広がり良かったのではないかと思います。 で、現在も助かってますか、またどんな時助かりますかと聞いたところ、お互い仕事をしているので家事を分担できるのは助かってます、何も言わなくても帰ったら家事をする、例えば私が夕飯を作っていたら洗濯物は夫がやるとか、その逆もありますが、毎日のルーティンのようになっているのでとても楽です。すごいですね。だから今でもってことですね。
そうですね、はい、まあ、普通にお互いにやれるようになりましたね。それはやっぱり一つ育休取ったのは大きいのかなと思ってます。はい、
本当ですね。お子さんは、まあ、覚えてないかもしれませんけど、でもやっぱりそんな話をすると喜ぶんじゃないですか、お兄ちゃんなんか特にね。
そうですね、なんかその三男坊の面倒を見ながら一緒に、うん、いやお前もこうだったんだよとか、うん、お父さん郷の、長男は郷っていうんですけど、郷、うん、の時にも育休取ってこんな風に過ごしてたんだよって話をすると、うん、へーっていう、ね、反応は返ってきますので、
息子さんもそんなパパにね
きっとなるかも、うん、なるんじゃないかなと思ってます。はい、わからないですけど。
そして私、はい、昨日発見したんですけど、はい、ネットで見てて本も出されてるんですよね。育休父ちゃん70日間奮闘記、
はい、
これはなんかきっかけが、
三男の育休を取った時にちょうど70日間育休を取ったんですが、ちょっと記録をしがてら、うん、ブログを書いてた、育児ブログみたいなのを書いていたので、それをこうちょっとまとめて書籍にしたんですけども、長男の時は一切そういう記録を取ってなかったので、うん、まあなんかこう記憶がおぼろというか、うん、あんまり記憶を持って、その時思ったことっていうのはあんまり思い出せないっていうこともあって、うん、どんなことを感じたのかっていうのをちょっと文章にまとめようということで、書籍にまでしました。
はい、すごいですね。でも講演があったり、本も出されているので、はい、仕掛け絵本技師としてだけじゃなく、こう育休育免っていうことで、はいはい、世界も広がったというか、つながりとかも、
そうですね、いろんなところ、実は来月も某市役所のですね、職員研修で育休のことをお話しさせていただくんですけど、はい、そういうことで呼んでいただくと、その自治体の方とつながりができたりとか、あとはNPO 法人のファザリングジャパンっていうところも、はい、東海支部にも入らせていただいて、そういう全く違う業種のパパつながりもできたりとかっていうことで、世界はやっぱり広がっていきますね。
本当ですね、はい、私も何年も前にファザーリングジャパン の作られた安藤さんのね、はい、講演会 のちょうど名古屋のワークライフラバ、バランスのイベント の、はい、講演にいらっしゃってて、はい、司会をさせていただいたんですけど、なんかもうパワフルな、
はい、そうです
ね、やんちゃな、はい、お父ちゃんという感じの素敵な方なんですけど、その下というか、もう仲間がどんどんどんどん育って、すごく大きな団体ですよね。そこでも仲間が、じゃあ、
そうですね、はい、できて面白いですね。やっぱりちょっと、言い方あれですけど、独特な方が多いので、はい、
安藤さんもね、そんな感じですけど、
はい、その急先鋒ですけど、非常にだから面白いですね。東海の支部の仲間で集まっても、ちょっと話題が普段集まるメンバーというか、普段の人間関係でする話題とはまた変わってくるので、
はい、それはじゃあ、男同士の話もあれば子育ての話もあったりして、はいはい、こういうのがあるよとか、いい情報も、
そうですね、
はい、ね、またでも、上の子さん高校生で、真ん中中学生だから、また思春期とかね、はい、いろいろこれからまた年齢が上がるにつれて新たな問題とかも出てくると思うんですけど、でもやっぱりお父さんを尊敬してますね、きっとお子さんたち、
まあそれはちょっと本人たちに聞いてみないとわからないですけど、あまり口でわーわー言ってもしょうがないので、できるだけこうその見本になれるような態度を自分が取らないといけないなというふうには思ってますね。
お子さんはでもやっぱりお父さんがね、こう仕掛け絵本作ったり、切り絵を作ったりっていう姿見てるので、はい、こう一緒に真似してやったりとか、
そうですね、こう絵描いたり工作したりっていうのは好きですね。
皆さん好き、
みんな好きですね。やっぱり口で言ったことは全然守らないですけど、こっちが勝手にやってることはね、結構真似して、本読むのも、
ね、背中を見てね、
好きだしって、と思うと、あまり口で言うんじゃなくてと思いますね、本当に。
だって壊した人を探さなかったっていうところがねすごいですね。絵本読んだりもしたんですか？
絵本はそうですね、よく読みます。今でも三男坊はにはよく絵本読んでるんですけど、は
い、お子さんもしかして全部名前一文字ですか？
あ、そうです、漢字一文字で、
はい、Kさんと一緒で。
そうですね、
はい、いいですね。そっか、なんかこれから、まあ、市役所はねもちろんまだまだご勤務されると思うんですけど、はいはい、なんかやってきたいこととかこんなことできたらいいなってあるんですか？
あの制作その切り絵とか仕掛け本の方では、うん、ちょうど来年年が明けてすぐ1月に、ええ、あの名古屋のギャラリースペースプリズムっていう、はい、あの久屋大通りにある老舗のギャラリーさんで個展をやらせてもらえることになっていて、はい、ちょっとコロナのこともあるんで、ええ、どうなるかわからないよとは言われてるんですけど、ええ、一応あの年始早々1月7日から17日まで個展をやるので、まず今短期目標はそこに向けて作品を作るというところ
ですけど。へー、これはじゃあ新作も結構。
そうですね、はい。
へー、すごい。何点ぐらい、
何点ぐらい作ることになるのか。もうすでに多分40、50ぐらいはできてるので。
すごいですね、はい、
ちょっとものすあの数で勝負しようと思ってますので、はい、
ギャラリースペースプリズム、
はい、
久屋大通りですね、はい、1月7日から17日
です。
へー、すごい。そうすると、まあ、お仕事もあるので、はい、常時行くわけにはいかないけども、あの結構平塚さんも、
あ、そうですね、在労はして。
はー、すごいですね。やっぱりなんか個展っていうかこういう作品展ってお客さんの反応も分かるし、はい、いいですよね。
そうですね、うん、その直で見てもらってどんな感じっていうのが見られるのと、うん、やっぱり個展をやらないと作れない作品というか、うん、あのもう自分の作品で自分だけの力でお客さんを呼んでこないといけないということもあって、あのやっぱり古典じゃないとできない作品というものは出てくるというか、
はい、これなんか私も前見た時に思ったんですけど、同じ作品があっても同じじゃないじゃないですか、はい、こう切り絵、ね、一つ一つ、ね、値段ってもうつけがたいですね、
うん、そうですね、値段つけるのは難しい
ですね。難しいですよね、はい、なんかやっぱりどれも世界に一つと思うと、はい、同じ作品でもやっぱりなんか違うので、はい、そう思うとすごい価値だなって、うん、ね、手放したくないものっていうのもありますよね。
あ、まあ、そうですね、うん、ありますけど、し、まあ、でも最近あまりもう悩まないようにして、もうこれぐらいならって自分で思った価格で、まあ、それで売れなきゃまあそれだけのことかなと思ってもうつけちゃうようにしてますけど、
はい、これオーダーの依頼とかもあるんですか？
オーダーの依頼はあまり受けないというか、自分が描きたいものは描けるんですけど、よくうちのワンちゃんをなんとかとか、僕はこういう犬が好きだから、こういうので描いて切ってほしいとか言われるんですけど、描けないんですね、僕。似顔絵師さんみたいにこう上手に似顔絵描いたりとかワンちゃんの絵描いたりとかってことができないので、
似なくちゃいけないから。
そうですね、
犬は描けるけど、はい、あ、なるほどね。じゃあこんなようなものをっていうんだったら、
そうですね、漠然としたものならなんですけど、うん、それも、ね、何回か受けてやってみたけどこうじゃないんだよねみたいなことは結構あって、
うん、なかなかやっぱり自分の、
そうですね、なんで気に入ったやつを買っていただけたらという形が多いですね、
すごいですね。でもなんか奥様もさっき言われてましたけど、暇という時間がないというのは、はい、でも全部お子さんと遊ぶのも楽しいし、はい、まあ、本を読んだり、はい、この切り絵もそうだし、はい、全部嫌じゃない、いやいややってないってことですね。
そうですね、はい、仕事も含めて楽しくやってますね、はい、
なんかお仕事もそうですよね、まあ、瀬戸村とかももちろんですけど、東生病院もそうですけど、はい、こう設計したものが形になっていくって、はい、こう、まあ、可視化されるってすごいことですよね。
そうですね、面白い、すごく面白いですし、うん、特に今回ちょっとコロナの関係で、うん、東生病院もやっぱり、うん、患者さんも見えたりとか、まあ、そうでなくてもやっぱり救急やなんか大変だったと思うんですけど、 感染症内科の武藤先生、
武藤先生、
はい、NHK の中にも出て見えた先生に、はい、この間ちょっとあのメッセージで、先生どうですかと、私設計担当したんだけど、使い勝手どうでしたって聞いたら、あの、まあ、いろいろ細かいことはあるんだけど、非常にあの使いやすいいい感染症病棟だし、感染対策もあのしやすいですよっていうことを返事いただいて、あの自分が関わってきた仕事がね、こう世の中の役に立ったんだなと思って、こうすごくね、こうやってきた甲斐があったなという。
やっぱりあの使ってらっしゃる方の声が聞けるっていうのはね、は
い、そうですね、すごくいいですね。
なんか私 の, あの知り合いで、はい、あの建築士だった人が辞めて、はい、もう昔の話ですけど、ホストになったんですよ、はい、その辞めた理由が、はい、数ミリのなんか設計上のね、はい、数ミリの違いが大きな違いになるっていうことが、なんかもう自分の中で嫌になって辞めたらしいんですけど、でも本当にまさに本当にちょっとの切り絵もそうだと思うんですけど、はい、大事ですよね、
そう微妙な、そうですね、はい、また建築はその予算とかその周辺条件があるので、うん、絶対に100点の建築物ってできないですね。特に使う人からすると、うん、あの使ってみたら、うん、こういうとこが変えてほしかったとか、うん、良くなかったみたいなこともやっぱりどうしても出てきちゃうので、うんうん、あのそういう意味ではそのちょっと完璧にやりたい人にとっては苦しい仕事かもしれないですね。
あ、でもそう思うとなんか子育てもそうじゃないですか、
う
ん、あ、
そうですね、
はい、もうちょっとこうすればよかったなとか、うん、今度はこうしようとか、うん、ね、
そうですね、
うん、そうだから、でもその伸びしろというかその分があるから楽しいというか、は
い、
ね、
そうですね、思いもよらなかったこういいこともやっぱり逆に出てきたりとかってこともありますので、
うん、そうですね、はい、ダメだったなと思うことが意外に子どもにとってよかったりとか、ね、ありますもんね、はい、お子さんたちにはなんかどんな風に育ってほしいですか？
うん、まあ難しい、あのどうっていうあまり親からっていうのもないんですけど、うん、とにかくまあ楽しんでね生きてほしいなと思いますね、うん、なんか仕事でも何でも、まあ、いやいややるんじゃなくて、うん、まあ、しんどいこととかって生きてればいろいろあると思うんですけど、うん、いかにそれをこう楽しくやっていけるかっていうところかなと思ってるんですけど、うん、はい、
お子さんの中名前にも現れてますね、はいはい、ね、そうやっぱりあの人生一回だけと思うとね、はい、好きなことをこう、
そうですね、
楽しんで、はい、いけるっていうのは大事かなと思う。でもお父さんの姿を見てるのできっとそんな子たちになっていきますね。
そうですね、そうなってくれるといいなと思います。
人生を、ね、はい、選んでいくのかなと思いますね、はい、はい、じゃあ、まあ、コロナね、この頃はきっと大丈夫だろうと信じたいですが、1月7日から17日、はいはい、来年ですね、名古屋の久屋大通りにありますギャラリースペースプリズム、
はい、
ギャラリースペースプリズム、はい、こちらで、平塚圭さんの個展があるということですので、はい、ぜひ私としてはね、まあ、ホームページ写真も私あのブログの方にも上げさせていただきますけど、はい、あの生で見てほしいですね。
そうですね、はい、
絶対に。ぜひホームページにもね、平塚さんの作品が、
はい、載ってます、
はい、載ってますので、またじゃあ、講演とかね、育児の講演とかっていうのも問い合わせホームページの方 で、
ね、あ、そうですね、していただければ、はい、
はい、ぜひぜひこれからもあの素敵な作品を生み出していただきたいと思いますが、はい、奥様にもお子さんにもよろしくお伝えください、はい、よろしくお願いします
。ありがとうございます。
奥さんによかったらメッセージ。
普段なかなか面と向かってそういうやり取りをお互いまあしないので、うん、私もなかなか上手に妻に感謝の言葉を伝えられてないので、ともみさん通じてですけど今日聞けて、ここへ来た回がすごくあったなと思ってます、はいはい、ありがとうございます。
奥さんに感謝の気持ちはいいですか？
はい、はい、いつも本当にありがとうございます。お世話になっております。
はい、本当素敵な、ね、奥様なんですよね。はい、ぜひ今後ともよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
はい、ともみとともに今日のゲストは四角形絵本技師、一級建築士でもあります平塚圭さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。